山本拓海のグリーンな仲間たち。
この番組は自然派デザインリフォームのロハススタジオでおなじみの株式会社オクタ、ベジタブル中心の菜食生活でハッピーライフを手に入れよう、雑誌ベジステディー号の提供でお送りします。
まあ急に話がコロッと変わりますけど、まあ震災があったにせよなかったにせよね、やばいですね日本も。そろそろ、うん、今ユーロがすごく、ヨーロッパが非常にユーロが下がって、
やっぱりユーロが一番最初に来たんだね。
最初に来るんですかね、もう、うん、そろそろどうなんですかね。
よくあのそのね、あの経済アナリストじゃないから、
そう
まあ随分勉強はしてますけれどもね、でもやはりたくさんの本を読むと余計分からなくなるね。逆にいろんな説がありすぎて、ただ分かってるのは、あのなんていうんだろうね、国債なんかそうなんだろうと思うの、うん、やっぱりたくさんあるものは値を下げて、うん、ありすぎるものは暴落する、
うん、
もうこれもうね普遍的な法則だから。
なるほど、
うん、
ありすぎるものは暴落する、
そうたくさんあるものは下がる、値が下がる。
じゃあ世界中で一番いっぱいあるものは何だっていうこと。
ドルじゃない、
ドルですかねそうですね、
そう
ガンガン吸ってますからね。
まあね、これはまあ危なくはないかな、
うん、
ガンガン吸ってて、だから国債をたくさん発行するっていうのはお金が発行されてるのと等しいから。
そうですね、
まあ、借金なのか現金なのかだけだからね、うんうんうん、だからたくさん出れば出るほどそれは値段は下がりますよ。
そうです、
ね、下がらないようにうまくコントロールする、
うん、
でもコントロールもしきれない
くなればしきれないところに来ると、
それは市場の原則にのっとって
本来の形にたくさんあるものは
戻って収束していく、
価値が下がるっていうね、うん、そうですね。もうそこの多分日本のみならず、
うん、
世界中で、そんなことが起こり始めてるんだと思うんですけどね。
まあ、備える必要はあると思いますけどね。
そうですね、よく誰かの話でね、あの 日本人というのは言霊っていうのがあって、そんな縁起でもないこと言うなみたいな、
うん、
あのこの風潮あるでしょ、
ね、ありますね、は
い、だからなんか
前経済的にはさ、縁起でもないけど、実際今の例えば日本の公務員の給料とかね、
うん、
まあ、あれ悪ねしたっけ、ちょっと、
うんうんうん、
あの一般市民が200万ぐらいの年収で公務員が700万で退職金が3800万とか、うんうん、どう考えたっておかしいでしょ
し
で狂ってるから、だから一回どっかでやっぱりフラットにしなきゃいけないでしょ。だから今のまま政治家のうまくやろうとした後も無理で、
うん、
もうこれは他の力学が働いてね、
うん、
ドカーッと何かこう来て、まあ、今回震災ってなったけど、震災ではまあこれ経済が破綻するってことは余震的なもんだったんだと思うんだけど、でもやはりもうそれはもうパンク寸前だっていうのを見てたら分かるように、
うんうん、
どっかでやっぱりそういうものがないとフラッとならないでしょ。だから僕たちもやっぱりそれは確かに大変な時代を迎えるかもしれないけど、やっぱりそういう仕組み、社会の仕組みとか経済の仕組みがそうなっている以上は、うん、一回線引きが必要なんだよ、どっかでね。
ガラガラポンチュースですね、
ガラガラポンチ
ュース、だからガラガラもう一回ね振り出しに戻るっていう、そうそうそう、
だから公務員がね、だね、店で国会でね3分の1にするったってできないでしょね、もうこう大衆迎合主義なんだから票集めに対してね耐えられないわけだからさ、
まあ、政治は今もうほとんどあの官僚にかなわないですね、
うん、
あのもう何十年もある省でやっている裏でしっかりそのネットワークができている人たちに、
国家ができた時から官僚は
ありますから、
ね、国民から搾取することを考えて生きてきてるんだから、もうしょうがないそれ。
政治家1年で総理大臣変わってたらね、
うん、官僚こそ世襲制度だから、代々息子にどこどこのポジションということをやっていったわけだから、
うん、
かなわない。
だからまあその官僚さん一人一人が悪いわけじゃないんですけど、
悪くない、優秀です、
めちゃくちゃ優秀ですよね。ただそれが何百年もかけてそういう制度が日本の中にできているので、
一人一人はね問題ないけど、組織になると悪いことをする。
そうですね、まあ悪いことというのは彼らは正義だと思ってるかもしれないけど、我々から見たら何の利害も生まないというかね、うんうん、我々から取られるだけ で、彼らはそれが正義だと思っているということでしょうね。
そういうことかな、
うん、まあだから、ビジネスセミナーとかでいろんなやっぱり外部の人と話をするんですけど、あんまりそういう悲観的に 言わないです。みんな元気出していこうとか、ワクワクいこう、張り切っていこうとか、あのモチベーション上げてとかね、そんなことばっかり言うんですよ。
モチベーションがあったら下がるのよ。次
次下がりますよね。上がるってことはその裏側に
上げるってことばっかりみんな言ってるけど、
そうそう、
じゃあ上げてるってことは下がる時があると
か。だからモチベーションもね、あのモチベーション上げようじゃなくて、うん、モチベーションエブリデイ高いみたいな。だったらわかるよ、あの血圧が高い人みたいにね、もう毎朝血圧高いで俺はみたいな。だったらいいけど、モチベーション上げちゃったら落ちるじゃん。
そうですね、
まあそれ自然の摂理とか分かってないよね。
だから
原則的なことが分かって、上がったら下がるし、下がったもの上がるしね、
はい、
うん、増えたもの減るし、
モチベーション上げようじゃなくて、多分ね、そのエブリデイ高いモチベーションっていうことなんだろうと思うけど、なかなかそれは難しいでしょ。難しいですね。だから割とその何かな、リスクに備えるみたいな話って結構食いつかないんですね、みんなね、
うん、
本当に、うん、なんかネガティブだとかね、うん、そんな縁起でもないこと言うなとか、もっと元気出していこう、我々が元気じゃないとどうするみたいな、みんな元気元気元気元気って言うんだけど、なんか科学的じゃないんですよ、あんまりね、
うんうん、
ただ否定はしませんよ、元気があるのとないのどっちがいいかって言ったら、元気があった方がいいの、決まったんで決まってんだけど、だから備えっていうのは今までもそうだけど、まあ、最悪を想定して準備をするのが備えじゃないですか。
そうですね。
その、まあ、ちょっと悪いことが起こったらぐらいの備えじゃ足りなかったっていうのは、今度震災 の、うん、教訓としてあったわけでしょ。
いや、備えてないからあれはね、
まあ、備えてなかったってことなんですけど、だからなんだろうな、なんか社会的に言うとそういうことはあんまり語らないっていうか、
地震っていうのは予測できないじゃない、
ええ、
だけども今回の財政破綻もしくはね、今の世界的なものはその可能性すごくあると、
うん、
あるんだけど聞く耳を持たないだけでしょ、
うん、
そうですね、
まあ、怒ってほしくないっていうのもあるかもしれない、
思いね、ええ、希望的観測だね、
うん
うん、でもやはりいろいろ勉強していくと、これはもう破綻するだろうなと、
うん、
もうアメリカの国債も下がっていくし、
うん、
前回だってやっぱり半分 40% ぐらいがデフォルトするっていうことに賛成したんでしょ。
そうですね、
デフォルトするってことは借金踏み倒すってことだよね。
そうです、踏み倒すでしょ。
踏み倒す、いや踏み倒す、い
やだから、うん、どうやって踏み倒そうかっていう、今もうあれに入ってますよね。
4割がそれ賛成してるっていうのに、うん、誰も驚かないんだよね、
うん、
あれね、近所でね、例えば金の貸し借りしてて4割10人でやり合ってて4人が返さないっていうことを言ってたら、ちょもう誰も金貸さないっていう話になるんだよ普通はな。
そうそうそうそう、
ならないのが不思議なんだよね、うん、
だからうまくやるじゃなくて、どうやって踏み倒すかっていう今ことを画策してる時代に入ったと思います
。まあアメリカは別に日本の10倍ぐらいの金を持ってるわけだから、
うん、
金本位制戻ったところで、
金本位制ですか、うん、やっぱ戻るのは、
うん、いやもう分からないですよ、戻ったところでも、
ま
あ、なんとか世界的にその 10倍ぐらいの経済力を保てると、
うん、
人口は日本の2倍ぐらいしかないけどね、うん、
ニクソンショックでしたっけ、
うん、
金本位制からあれしたのね、
うん、
でもう無秩序にお金をすれるようになってしまった、
なってしまった、
うん、何の脈絡もなく、でドルを大量に吸って、
日本でねもう田中角栄もそれやろうとして、
ええ、
日本はもう田中角栄はダメになっちゃったね。
あ、そうなんですか。
うん、だから田中さんはそれやったけど、やっぱり日本はやっぱりなんだろう、もう握られてるとこ握られてるから、
うん、
どうしても日本にある金って言ってるけど、あれはねアメリカの、
うん、
連邦準備銀行に
FRB
そう、うん、預けられてるわけだから、うん、持ってるわけじゃないのさ、
うんうん、
なるほどね。じゃあ金か、やっぱり。
いや金つってもね、なかなか個人が持てるもんでもないしね、うん、今、
まあ、現物っていうことかな。
そういうこと
ですよ。そういうことですよね。
でもそれは何のためにもならないかもしれないね、
うん、
だから、うん、普通だったらやっぱりワインを買っとくとか、
ワイン
お酒やめられない人だったらもうワインとかね買っといて、で飲む、飲んでそのそういう大変なことを忘れる。それ絶対ダメだね。
ただの
あれ
じゃ
ない。そうじゃなくてね、それがね、お米とかご飯に変えられるとかね、
そうですね、
いう時代が来るかもしれないよと。
まあだから一時ね、そういうことがもし有事が起こった時には、うん、それこそ本当に現物で持ってる人たちがブツブツ交換みたいな話ですよね、
うん
う
ん、
うちの会社変な会社でね、例えば僕が全社員に向けて食料備蓄をしなさいみたいな ね会長もねそういう指令を出して、 できるだけ持ちのいいものを買って貯めとけと、何が起こるか分かんないから、
現場でね、
まあ、米穀類をはじめ、うん、乾麺ね、乾物、スパゲッティ、
できれば3年分とかね、
3年分とか、うん、缶詰でもいいし あの買っときなさいなんてこんな会社があるかって話なんですけど、うんうん、だからそんなもん銀行に金預けてるよりも現物で蓄えておいた方がよっぽどいいよっていうようなまあことを会社の中で日々こうやって議論してる、まあ、まあ変わった会社なんです
けど、ね、まあ、何人か分かってるけどほとんど分からないね。
分からないと思いますね。だから実際まあ何人の人がやってるか分かりませんけど、この間のだからうちお米を買ってるでしょ、
はい、
でタモちゃんなんかこの間稲刈り行ってきたじゃん、
はい、
そしたら2階の行動予定ボードのとこに稲刈り稲刈り稲刈りって書いてあるからあの変な会社だなと思って。
そうですよね、う
ん、稲刈り体験ね、
稲刈り体験なんだけど、はい、会社の中のこう行動予定に稲刈りって書いてあるっていうのがね、はい、面白いなと思ってね。まあでもそれぐらいでも食料自給率の問題もそうですけど、結局日本人はお金を出したら何でも買えるっていう風にずっと、まあ、教育をされてきて、うん、食料だって世界中から買えるんだと、
うん、
で家だってお金を出して買うんだと、建てるんじゃなくてね、うん、何か作るんじゃなくて買うっていう、うん、その作るっていうことをなんか放棄しちゃいましたね、どんどん ね、
うん、
自ら参加して、うん、昔僕らのちっちゃい頃は町内に棟梁がいて、でそこで家作りをその家で始めるとみんなで譲渡式やって、うん、そうすると手伝ってましたよね、うん、近所の人が。
そうだね、
家を建てるのに、うん、だからそうやってなんかまあアルバイトじゃないですけど、まあ、
田舎はみんなそうだと思うけど、
ね、そうですよね、うん、だからそれをなんかお金を出して買うみたいにだんだん変わってきて、うん、食べ物もそうだけどやっぱり昔は家庭菜園みたいなところでちょこちょこ、
そうです、ね、
なんか、うん、野菜作ってたよね、おばあちゃんとか、
はい、
それも結局やっぱスーパーで買うと、うん、でやっぱそこに一回戻らないといけないと僕も思うんですけどね。
でも東京は難しいんじゃない。
東京はまあ難しいにせよね、うん、だけど考え方として
自給率はゼロに等しいからね、
いつでもお金を出したら物が買えるっていうようなことがいつ何時、買えなくなるかっていう、
うん、
会長食料のこともよくおっしゃるんですけどどうですかね、
まあ、自分でね、うん、田畑耕すってなると難しい、
うんうん、
自分の得意分野で行くんだよ。俺だったら漁師がいるね。
漁師ね、
うん、で魚を取ってきて、うん、米と交換する、
うん、
こんなものは縄文時代からやってることだから、
やってる
だから自分の得意なものを見つける、
うん、
でも住宅っていうものもやっぱり必要なものであるな
って感じ
もあるからね、
う
ん、そこまで、まあ、深くあんまり考えないで楽しく考えるで今の仕事はただやると。
そうですね、
米作るって言ったのは米を作ってる人に専門にいろいろそれをケアしていくとかね、
うん、
僕らも小川町とかねやってますけど、やっぱりそれをサポートするっていうことしか今はできないよね。自ら作るってなるとじゃあ今の仕事全部捨ててやるのかってことになっちゃうから、
ね、うん、そうではないと思いますけどね、うん、だから例えば本当に一時ね、例えば財政破綻が起こっていろんなことが起きた時に、例えばじゃあ住宅修理の仕事をしてリフォームの仕事をして、うん、で対価としてお米をもらって帰ってくるとかね、うん、ありですよね、うん、そういうことって、うん、だからいろんな想定としてはね、
まあ、お金がね流通しなくなれば、
そうですね、お金がもう例えばラーメン1杯5000円になっててね、うん、でそのマネーみたいなものがそんなにあんまり価値を意味がなくなってくると、うんうん、ここの洗面化粧台交換するからじゃあ米粉だけねみたいな、うんうん、そんなことだって起きるかもしれない。だから起こりうる可能性をやっぱりいろいろ想定して、で起こった時にあたふたしてもしょうがないっていうね、会長いつもやられてるような、だから、まあ、備える準備をする、
うん、そこは ね、うん、まあ、できればそういうふうになってほしくないと思ってもなった場合に少しだけ考えておかなきゃいけないということ
だね、
うん、だから一番なのはとりあえず食べるものはね、
うん、
食べるものが1年分とか米とかね小麦とかあれば1年間はなんとか考えることができるけど、
うん、
何も食べられるものなかったら大変なことになっちゃう。
大変ですね。
だから財政破綻で何が一番危ないかっていう流通が止まることだから、
うん、
だから実際に物はつけられているけど運ばれなくなるわけですね、うん、これオイルショックの時もそうだったわけだから、作られているけど運ばれない、だから運ばれないからもうそこからもうスーパーがなんか棚から何もなくなって、うん、今回の震災の時ももうカップ麺から何からもう棚からなくなって
ました、ね、
あれは運ばれないから、
うん、
その代わり要するに買う量の分で運ばれてくれればいいんだけど運ばれなくなる、
あの時は
流通が止まる
って、石油がガソリンスタンドが止まっちゃったりですね、6時間並びましたからね、
だから流通が止まるっていう現象はやっぱり、まあ、考えにくいでしょ、
うん、
オイルショックからもうすでに30年以上経ってるから、ね、あの30代の子たちなんか、まあ、赤ちゃんとか生まれてるか生まれてない
でしょ、知らないでしょうね、
だからそしたら感じられないよね、うん、で僕はあの頃やっぱりちっちゃくてもなんか感じてたんで、
うん、
感じてた
し、うん、分かってますよ、
ね、
トイレットペーパーがなくなったりとかしてましたからね、 まあ、今回でもありがたいことに震災直後3月311日の後3月17日18日に小川町からお米が送られてきたと、うん、ほっとしましたよ。
そうですよね、
本当に、うん、あれでスーパーで本当にもう食べ物が
なくてとかなくてってありましたよね、
うん、だからあの安心感たらないなと思いました、
うん、
実際
確かにね、あの1月にねなんか不思議にねあの新年会でねあの米蓄えておきなさいっていう話を、はい、それは石油ピークっていうことを議題にして話した、
はいはい
はい、そのことで数人の社員がやっぱり小川町の米を買っておいたと、
うん、
でスーパーでもう手に入らなかった社員が、うん、店長が持ってた米を分けたなんて話とかあったんで、まあそれはそれ良かったのかなと思うんだよね。まあ蓄えるって言ってもなかなかね、うん、でも米ぐらいはね、
はい、
やっといた方がいいのかなと、
そうですね、
思いますけどね。
ロハストークメッセージ、
山本拓海のグリーンな仲間たち。
この番組は真のビジネスマスターズの制作でお送りしました。